おはようございます。今日から礼拝の時間がですね、10時半と、13時半、1時半に分かれて捧げるようになりました。時間的にまた、空間的にも少しの余裕があった、選択するということができるということ感謝ですね。まだ一部出られる方は、二部出られる方は、まあ、会えないかもしれませんけれども、皆さん、この礼拝のゆえに主の恵みが2倍ありますように祈ってください。ハレルヤ。はい、じゃあ今日はですね、力足4章を持って皆さんと共に話したいと思います。まあ、4節から7節まで読んでくださいましたけれども、この4章全体の話を共にしたいと思います。この今日の言葉はですね、このジェカリア、預言者ジェカリアが見た5番目の幻です。ジェカリア書を見るとですね、ジェカリアが八つの幻を見ました。その幻の目的は2つなんですけども、1つは16年間中止された宮を再建することを励ますためということですね。励むことで、2番目はこのメシアとして来られるイエス・キリストの予言なんです。その中で、この5番目の幻はですね、特にゼルバベルを励む内容というように言っても構わない、大丈夫と思いますね。皆さん、このゼルバベル聞いたことありますか？ジェルバベル誰でしょうか？ご存知のようにですね、このジェルバベルはバビロンに捕虜になったこのユダの19番目の王エホヤキンの孫です。ユダの王は大体20名がありいますね。ソロモンから、ルオボムから始まるってことですね。ダビデ、ソロモンは、まあ、統一したから、ドイツ、イスラエルの国の王だから、その除いて、ユダの王は、その息子、ヨルボアムから、ルホボームから始まるということで、まあ、20名の王がいるんですけども、19番目の王、エホヤキンの孫ですね。このエホヤキンは、バビロンの捕虜になって、ほとんどが、牢生活をしました。監禁生活をしたということですね。しかし、このバビロンの王、メロダクという人によって、37年目に釈放されて、それからは王と、このペルシャの王ですね、王と共に食事するほど安定された生活をした人が、エホヤキンです。このエホヤキンが、王者に座ったのは、ただ3ヶ月と10日、100日間です。でも、彼の評価は、主の目に悪であることを行った。というふうに評価されるんです。皆さん、3ヶ月ですね。10日、100日間王だったんですけども、評価が主の目に悪を行った人、こうなんです。新しい総理になって3ヶ月、例えばですね、今100日に何をするんでしょうか。最初、国がどうなっているのか、何が必要なのか、いろんなことを調べると、まあ、計画立てることに多分、3ヶ月が経つと思うんですけども、その間、このエホヤキンはもうすでに悪を行ったということなんです。だからこの人はもう悪い人ということです。だからこの捕虜になって、まあ、ほとんどが36年間、まあ、ほとんど牢生活をしたんですけれども、37年目になってからは、王、ペルシャの王と共に食事するほど、また、心配ないほど、まあ、たくさんのことをもらって生活しました。特に、エホヤキンの人生の最後に息子を産みました。それが、 息子を産んだということが彼の人生の中で一番いいことだったんです。やったことで一番いいこと。このエヨヤキンの息子がシェアルディエルで、このシェアルディエルの息子がジェルバベルということです。このジェルバベルの話を少しもっとやってみると、本当に大事な人物なんですけれども、ジェルバベルから10代目の人が、ナザレで大工だった人なんです。誰でしょう？ヨセフです。10代目、ジェルバベルから10代目の人がヨセフ。そのヨセフの息子が救い主であるイエス・キリストです。その理由で今神様はこのジェルバベルに今関心が多いですね。このジェルバベルはイスラエルの民たちを連れてエルサレムに帰ってきた時の総督なんです。これが帰還した時の一時の帰還ですね。それが538年頃になります。ユダが滅ぼされたのが586年。その後、538年に帰還して、このジェルバベルを中心になって、崩れた宮を建てました。しかし、サマリア人たちの、妨害によって建築することが中止されました。それから16年間、宮を建てることに民たちの関心もなくなって、何もできない、その16年が経ちました。その後、もうこのジェカリアやまたハガイ預言者を通して神様の励ましの言葉がありました。そこからまた主使されたその宮を再建するようになりました。このジェカリアがこのジェルバベルを励ます言葉がこの4章の言葉なんです。この再建された宮をそれでジェルバベルの神殿と言われるんです。この話をまた後でしますので、このようにですね、ジェルバベルという人は、イスラエルの歴史、ユダの歴史の中で本当に大事な人物であることなんですね。この、そこによってジェカリアはですね、皆さん、ジェルバベルとジェカリアね、よく覚えてください。別人なのでですね。ジェカリアが見たこの5番目の幻は何でしょう？2節、3節に書いてありますが、これが、ジェカリアが見た、幻。これはもちろん、想像の絵ですよ。多分これだと、考えて書いたんですけども、純金の燭台を見ました。二節三節を皆さん見てください。その見と、その上部には鉢があり、その鉢の上には七つの灯火皿がありました。また、灯火皿にはそれぞれ七本の管がついていました。また、この食台の後ろには、この左右に絵のように今、オリーブの木がありました。このオリーブの木から、つながっている2本の管によって、油が供給されるようになって、消えなくなって、ということで、灯火が、消えることが、ないというそのことですね。でも皆さん、もともとこの純金の燭台は、どこにあるものですか？純金の燭台は。幕屋の聖所にあるものです。これが、もちろんこれも創造して書いたものです。作ったものです。幕屋の中にあります。だから幕屋には祭司だけが入ることができないから、一般の人たちは見たことがありません。だから、どんな形で作られたのかわからない。ただ、多分このようになってるんじゃないかと創造して、後の人たちが作った。模型ですね。この、幕屋の中にあるもの、 それでこの純金の燭台は一つの塊の金で打って叩いて作りました。この燭台に使う油は純粋なオリーブ油だけが使われているということなんです。この燭台の灯火は、まあ、光は夕方から朝まで主の前に絶えず灯しておくべきであると聖書には書いてあります。だから夕方から朝までずっと、まあ、点火しているというそのことですね。じゃあ皆さん、この燭台が火を灯すということは何を意味するでしょう。ジェカリアがそのことを見たんです。燭台が灯しているということ、幕屋でのこの燭台はですね、神様の栄光を意味するものです。神様の臨在していることを表すために火をつけて、いつも主が共にしてくださるんだということを表現するものなんです。じゃあでもですね、バビロンによって国が滅ぼされた時、この素晴らしかったソロモンの神殿も破壊されました。そして70年が経ちました。神殿、この宮、神様の臨在があるところなんですけれども、神殿が破壊されて70年間神様の前で礼拝を捧げることができなかったということを意味するんです。この状況で今、燭台の火が再び灯されるということは、神殿が再建されて礼拝が回復されることを意味するんですね。神様はジェカリア預言者にそれを見せてくださったんです。70年に回復されるということは、もうすでにイザヤ、またエレミア預言者を通して予言されたものなんです。だからその結局予言された通りに、ゼルバベルを通してこの神殿が宮が再建されるんだということを今、話してくださったということです。ソロモンの神殿が破壊された後、このゼルバベルを通して再建されたので、この神殿をゼルバベルの神殿と言います。ソロモンの神殿があって、ジェルバベルの神殿があって、その後は新約にヘロデの神殿があります。このヘロデ王は46年間この宮を大きく再建するために46年間工事を続けましたけれども、結局は完成できなく、ローマ軍隊によって完全に破壊されました。これが聖書のこと、歴史、宮の歴史なんです。それを、まあ、ヘルデの神殿と、まあ、よく言われているということなんですね。一応、皆さん、この燭台が意味することは何でしょう。さっき、神様の臨在、また、礼拝の回復ということを申し上げたんですけども、ジェカリアの時代にはそういうことですね。神殿が再建されることを意味するんです。しかし、新約の時代には、これを教会と言っても過言ではありません。結局、この宮は教会につながるということです。黙示録一書にも私たちよく知っているように、諸アジアの七つの教会を指して、七つの金の燭台として表現されています。だから燭台ということは、教会を意味する。でも、もっと具体的に考えてみると、教会は何でしょうか。イエス・キリストの体ですね。教会はイエス様を信じる人たちの集まりだから、つまり教会はイエス・キリストを信じる生徒一人一人のことを意味するんです。だから今日今話しているこの幻、神様がジェカリアを通して話してくださったのは、神殿また教会だけではなく、今現在生きている イエス・キリストを信じている私たち一人一人に神様が話してくださることだと信じます。ハレルヤ。その上に通してこの御言葉を受け入れてほしいんです。じゃあ、この幻として教えてくださることはいくつかあります。一番目は、教会の使命です。その話は、クリスチャンである私たち一人一人の使命があるということなんです。燭台は火を灯して光を放つものですね。同じように教会は霊的に暗い世に向かって絶えず福音の光を照らすこの使命が与えられているということなんです。教会の使命は福音を述べ伝えることなんです。アレルヤ。世にこの光を照らすことなんです。何をもって福音のイエス・キリストの御言葉をもって伝道する、伝えるということなんです。教会が福音を伝わないと、教会としての存在する理由を失うことになります。皆さん。ただ教会は集まることだけではなく、このように礼拝を捧げることだけではなく、これを通して世に出て皆さんのこの生活場で、家で、また友達の間で、学校で、職場でイエス・キリストのことを伝えることになります。イエス様は光としてこの地に来られました。ヨハネの一章を見ると光として来られたと書いてあります。また神様、イエス様は、その主を信じる者に対して、あなた方は世の光だ。ハレルヤ。あなた方は世の光だと言われました。その次に、山の上にある町は隠れることができないと言われました。なので皆さん、教会がまた、信徒が世に光を照らさなければならないということなんです。その光は、イエス様の福音を伝えるとき、もっと明るく光ると、信じます。ハレルヤ。私たち一人一人が存在している事態でも、事態も、まあ、光照らすことになりますけども、もっと明るくするためには、イエス・キリストを伝えなければならないことなんです。伝道、また宣教、そういうことが、まあ、教会の使命です。それで今年、うちの教会も、まあ、前も宣教しましたけれども、元宣教のことに、伝道することに、力を合わせて いきましょうということで、まあ、新学校にもまた、アメリカに行かれるの予定である、その、牧師家庭にも、まあ、支援する、そのことをしています。また伝道し、今、何でしょう、伝道するために、リフレットを今、作っているということになります。教会はお金があってもなくても一応宣教することに力を尽くしてやるべきことなんです。ある人は教会はまあ救済もすべきだと言うかもしれませんが、救済が教会の第一名の使命ではありません。それは後にしても大丈夫です。まず福音を伝えなければならない。言い過ぎるそのことを伝えなければならないということです。皆さん、うちの宣言のイギリス教会が、このイエス・キリストの福音を伝えることに力を尽くしていきたいと思います。ハレルヤ。それごとに皆さん、力を借りてください。一緒に祈って一緒に伝えることができるように。今、コロナの下で、まあ、いろんなことができない、まあ、制限される、制約されるということの時代、状況なんですけども、でも、やる方はいろいろ考えていると、あると思いますので、皆さん知恵を絞ってこの、伝道するということに力を合わせていきたいと思います。二つ目は、教会が世の中で勝利する秘訣は何でしょうか。そういうことです。一人一人がこの世の中で勝利する秘訣は何なのかと。教会の勝利は皆さん聖霊の力にあります。ハレルヤ。これが今日の結論かもしれません。教会の勝利、信徒一人がこの世の中で生きていくために必要なものは聖霊の力ということです。燭台を灯すためには 何が必要ですか？油が必要です。このオリーブの木から注ぎ出されると聖書に書いてあります。あの油が、このオリーブの湯、皆さんもご存知のように聖書で油は聖霊のことを意味します。ほとんどがですね、油注がれたということは聖霊の力が注がれたということです。同じく皆さん、教会もこの聖霊の力が必要です。教会が人の力、人の経験ではなく聖霊の導きが必要です。ハレルヤ。聖霊の導きが必要です。聖霊によって注がれるその力によって教会は運営されることなんです。イエス様はこのように言われました。ルカの福音書を見ると、あなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。それならなおのこと、父の天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいます。この良いもの、これが聖霊様のことを言います。神様はご自分に求める者たちに聖霊をくださるということです。ハレルヤ。自分の力と知識と関係ないことです。これは求めると祈るとくださることが聖霊のことです。ハレルヤ。聖霊が与えられた、ものには山のような妨害物があってもそれは問題にならないとです。皆さん、何節を見てみましょう。何節を見ると、こういう書いてあります。一緒に読んでみましょうか。前にスクリーンもありますので。せーの。大いなる山よ。お前は何者か。お前はゼルバベルの前で平らにされる。アメン。大いなる山。これは何でしょう、皆さん。大いなる山。これは、宮を建てるとき、生じるいろんな問題だと思います。様子をしてしたこと、様子をしたかったこと、いろんな問題が生じます。これが大いなる山だと思います。実際にこのジェルバベルが人たちを連れて帰ってきました。それで、すぐ、一年後宮を建てようとしましたが、サマリアの人々たちが、ペルシアのアルタクセルクセス王に、斬首する手紙を書きました。この人たちはユダヤ人は、模範しています。これを中止してください。斬首したんです。で、実際にそれが、アルタクセルクセス王は、この神殿を建てることを中止したんです。これだけではなく、多分、こんなことがあったと思います。今、ユダの民たちの間でも、この宮を建てるときに、いろんな葛藤、また考え違いがあったと思います。聖書に出るように、例えばですね、ソロモンの神殿に比べて小さいから、もっと大きく建てましょう。そういうの主張する人たち。また、現実的に考えてみると、これで十分ですよ。これが最善だよ。と主張する人たちもあったと思います。その間の葛藤が起こるということです。みんなが心一つになって、一致してすると一番いいんですけども、人間がすることはそうではないんですね。みんな考えが違うから、これが最善だ、これがいいんだ、いろんな意見が出るとその中で葛藤が起こる。また時間が長くなるということですね。前も例えとして話してたんですけども、ある教会で壁を新しくするために この壁地どんな柄がいいかということで、まあ、何年もまあ議論して結局は2年3年4年経ってもできなかった。その話聞いたんです。実際起こった話なんです。うちの業界を考えてみても分かると思います。先週私たちが、この感謝礼を捧げました。10年前業界のこの建物を購入したんですけども、その時もちろん私いなかったんですけども、もちろん様相できるんです。いろんな意見があったと思いますね。この建物はいい、あの建物はいい、こっちがいい、ね、この、購入してまたこの代金を支払うごとにもどうすればいいか、いろんな大変だったと思います。意見が分かれて、実際にそのような問題で今教会を離れた信徒もいると思います。これはもうどんな教会でもあるケースだからですね。このような問題はもう常に存在します。またそれが今日話している大いなる山のように見える時もあります。いろんな妨害者が現れるということ。しかし聖霊の力をいただくとどうですか、山のようなものも平らに見えるということです。問題がなくなる場合もありますよ。しかしほとんどはこの問題が、この実際のものを妨害しているものがなくなる場合もありますが、多くの場合は全てを乗り越えられるほどの信仰が与えられるんです。ハレルヤ。聖霊の力、聖霊が与えられるとその問題を乗り越えるほどの信仰が与えられるということです。だから以前はもう山に見えたものが今はまあ平らに見えるということになります。あんまり大きくないということです。皆さんも経験したと思います。小さい子供時、皆さんの学校の運動場はどうなったんですか。結構広かったんですね。広かったんだ、覚えがあります。しかし大人になって本当にし、あの、久しぶりに、この、ふるさとに行って、学校の運動場を見ると、小さいんです。こんな小さかったのかと。子供の時は結構広くて、まあ、100メートル走ると、まあ、遠いんです。走ってもしても、ゴールに行かない、立つことができない。しかし、大人になってみると、こんなに小さかったということになります。これは、運動場は同じですけれども、自分が成長したからですね。ハレルヤ。同じ問題があっても、自分が聖霊によって満たされると、その大きな問題にならない、見えないんです。十分乗り越える歩道の妨害物とか邪魔者になっているんです。それは自分が成長したということになります。10年間、多くの信徒たちの祈りと涙と献身で、まあ、ここまで来たと信じます。ハレルヤ。そうと言って皆さん、途中で教会離れた信徒たちが信仰がないと今誤解してはいけないことですね。聖書も書いてあるように、植える者がいて水を注ぐ者がいますが、また、成長させる方もいらっしゃいます。各自の役割が違うということなんです。その時その時貴重な人たちを神様が送ってくださることによって、そのすべてのことを益にしてくださる。それでそれを通して神様が栄光を受け取ってくださるということです。ハレルヤ。もちろん最初から最後まで、まあ、共にすると、それが一番ベストだと思うんですけども、そうではなくても、まあ、彼らの祈りと献身は、まあ、があったので、今の現在の教会が建てられたと信じます。なので皆さん、私たちは自分に許された時間に、まあ、最善を尽くして生きていくことが大事だと信じます。ハレルヤ。自分が許された時間、一年か二年か十年か分かりませんけれども、最善を尽くして生きていくということが大事だと思います。 それは自分の力と経験と能力ではなく、聖霊の力によって生きていくことだからです。ハレルヤ。これが一応であると。これは皆さん、教会のことだけではなく、私たち一人一人の日常生活の中でも現れるものなんです。皆さんにとって、大いなる山は何でしょうか？まあ、それぞれ全部違うと思います。乗り越えなければならない山、あると思います。まあ、自分が行こうとしているその道を今塞いでいる妨害物、あると思います。それは何でしょう。授業する人にも、何か商売する人にも、勉強する人にも、子供にも、まあ、老人にも、この聖霊の油注ぎは必ず必要だと信じます。この世の中には、まあ、数え切れないほどの職があります。その仕事に臨むとき、必要なことはこの聖霊の力です。祈って臨む人と、自分の力でやる人と、差は必ずあります。一日、二日、一年、わからないかもしれません。あんまり差がないかもしれませんけれども、時間が経つことによって必ずその差は出ります。これを経験した人は、神様の力を信じて、もっと祈って、もっと頼っていくことだと信じます。イエス様を信じることと皆さん、聖霊を経験することは別のことです。聖霊を経験するということ。もちろんイエス様を信じること、その時、聖霊様は私たちの共に内在されるんです。しかし、もっと求めて祈るということにもっと注がれることによって、さっき一番目の時話したように、その光を放すことがもっと強くなる、明るくなると思います。だから皆さん、この聖霊の力を求める人、そこゆえに注が満たしてくださる聖霊様の力を経験していく一人となりますように祈っていきましょう。三番目はですね、この教会に対しての主の励ましです。ジェルバベルに励ましになりますけれども、私たち一人一人に対しても励ましなんです。神様はこの教会がする小さなことに対しても喜ばれて、また励ましてくださると信じます。ジェルバベルは今、宮の基礎を据えました。この、それが7節書いてあります。7節、9節ですね。ゼルバベルの手がその宮の礎を据えたと書いてあります。基礎のことですね。でも、ソロモンの宮を覚えている人たちがいました。ソロモンの宮を覚えている人たちは、今、ゼルバベルが測ったことを見て、蔑みました。無視しました。なぜですか？もうそれに比べて小さかったからですね。エジラ書を見ると、完成された宮を見て、もう、破壊書を見ても、完成されたこの宮を見て、ソロモンの宮を覚えてるたちは泣いたと書いてあります。小さいから。結構素晴らしかったソロモンの宮と比べてみると、これはもうちっぽけなものになって、本当にいや何もないんだと。でも神様はそれを見られて喜ばれました。十節、こういうふうに書いてあります。誰がその日を小さなこととして蔑むものか。人はジェルバベルの手にあるおもり座を見て喜ぶと。神様はそれを見て喜ばれたとあります。誰がジェルバベルがやったことをそれを蔑むのか。私たちがやること、それが本当に 小さなことかもしれませんけれども、神様はそれを喜ばれると書いてあります。ハレルヤ。教会がすること、小さい、本当に何もないことかもしれないけど、神様は主の御名によってするそのことを喜ばれると信じます。ハレルヤ。新約のことを見ると、イエス様は、この2枚のレプタ動画を献金箱に入れることを見て、イエス様は喜ばれました。なぜなると、彼女のすべてのことを捧げたと書いてあります。教会を建てる、もしかして皆さん、教会の、建築すると考えてみましょう。しかし一人が、もう20億円、30億円、全部献身して、作りましょう。どう思いますか？いいですねと言うんですか？欲しいですか？あまり望ましくないってことです。なぜならとその一人の意見が全部教会を左右されるということになります。もちろんそうではない場合もあるかもしれませんけども、ほとんどです。教会の歴史を見ると。そうではなく、一円でも自分が自分の教会のために献身するという心で献金して共に立てていくということが本当に正しいと思います。一円で立てられますかと思わないでください。本当に心を、尽くして一円でも聖霊様の助けがあると。それを用いてくださる神様は、の教会を立ててくださると信じます。神様が喜ばれるということは、共にすることで、心を一つになってやることなんです。モーセが幕屋を作るとき、すべての材料は、民たちが自ら持ってきて捧げたものでした。神様が天から金と銀を注いでくださったわけではありません。エジプトから出るとき、エジプトの人たちからもらったものを自ら捧げました。それでたくさん持ってきたので、いやもう十分だから持ってこなくてもいいんですよと、その言われるほどたくさん持ってきました。全部民たちからの材料です。持ってきた材料です。自分一人ぐらいもう捧げなくてもやらなくてもいいでしょう。そうではなく、自分一人でもしなきゃというその心が教会の中では一緒だと思います。ハレルヤ。自分一人でも、もう一人ぐらいやらなくていいでしょうじゃなくて、自分がしないとみんなしないってこと。これがどんな教会でも必要な心だと思います。先週私たち、本当にこの建物と土地を購入した、その代金を全部完済したことを感謝して、まあ、礼拝を捧げました。10年間、多くの人たちの本当の、まあ、献身があったからできたと思います。10年間、もう年退したことも、辞退したこともなかったんですね。もう一度ぐらいその危ない時があったとその後で聞きましたけれども、10年間、まあ、ここまで来たということは本当に奇跡だと思います。もちろん神様の助けがあったから可能でしたけれども、信徒たちの祈りと涙と献身があったから、それも欠かせない大事な要因だと思います。主の宮、主の教会、共に立てていくものです。ハレルヤ。一人一人の心が、一人一人の祈りが、心一人一人の献身が必要です。ある一人の優れた能力が必要であるわけではありません。共にするということです。それで6節を見ると、権力におらず、能力におらず、私の霊によってと書いてあります。 有名な箇所でしょ。権力によらず、能力によらず、私の霊によって。ここで言う権力は何でしょう。ある政治的な力、軍事的な力、経済的な力、それを意味するんです。また能力は何でしょう。指導者一人の、まあ、指導力、カリスマということです。しかし、いくら権力が、能力が優れているとしても、聖霊の力なしには何もできないことです。これが神様のことなんです。これが教会のことなんです。アレルヤ。一人ある力ある、知恵ある人たち、人によってではなく、聖霊の力にあるということです。この聖霊の力は、自分の、一人とのその、能力関係ありません。経験関係ありません。知恵関係ありません。神様が注いでくださるとできるものなんです。この聖霊様の力は絶対的にそうです。だから私たち祈るとき、この礼拝の中で聖霊様働きがありますように毎週祈ります。そのメッセージの中に聖霊様働きがありますように、賛美の中で聖霊様働きがありますように、毎週祈ります。もう毎日祈ります。そうではないと、この教会ではないからです。聖霊様働きがない、この集まりは、教会ではありません。ただ人たちが、人たちの、もう、集まり、それに過ぎないということです。信徒一人に注がれるその聖霊によってできると信じます。ハレルヤ。また聖霊は仕事を、このことを完成させます。旧説を見てください、皆さん。旧説を見ると、ジェルバベルの手がこの宮の礎を据えた。彼の手がそれを完成させると書いてあります。神様が宮を再建しなさいと言われました。神様から話です。その神様が主がそれを完成させてくださると信じます。16年前始まったんですけども、これが中止されました。しかし神様がもう一度ジェルバベルを励ましてくださって完成させてくださる。この励ましなんです。使徒パウロもこのフィリピ一章六節に、あなた方の間で良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信していますと言われました。この教会の建物を購入したことを始められた方も神様と信じます。ハレルヤ。その神様が、このことを、まあ、そのすべての代金を、完済することができるようにしてくださった、と信じます。もちろん、ミッションのことは残りましたけども。宮を建てることを始まったら、完成させて、完成してくださる神様と。一人一人に与えられた使命があると思います、皆さん。それが私たちの人生だと思います。たくさんの人たちがこの世の中にいますけれども、一人一人の使命は違います。その一人一人に下さった神様の使命があります。けれども、この使命を果たすことを自分がやるということではなく、神様が完成、まあ、果たしてくださるように力を与えてくださるということなんです。ハレルヤ。主がやってくださることです。この世の中で与えられたこの使命を果たして神様のところに変えていくべきですね。だからさっき申し上げたように許された実感に 主のため力を尽くして最善を尽くしてやるべきことだと思います。それが小さいことなのか大きいことなのか人間の目で判断することではなく、自分に与えられたことが一番最善のことで、一番それが主の使命だと思って、それに力を注いでやるということが主だと思います。神様はこのジェルバベルとヨシュアを日本のオリーブの木として今比喩しました。そして油を注がれた人だと言われました。それは聖霊に満たされた人、聖霊に導かれている人生、そういうような意味にもなります。実際にジェルバベルとヨシュアを通してこの神殿が建てられました。結局神様はジェルバベルとヨシュアのような人を用いられるということです。油を注がれた人たちを用いられる神様です。ハレルヤ。旧約時代には皆さん、モーセ、サムソン、ダビデ、ヨシュア、今日出ているようなジェルバベル、ソロモンのような特別な人たちだけに油、聖霊の油が注がれました。王や、預言者たち、祭司たち。しかし、新約になって今は、キリストを信じる者ならば、誰にでも聖霊様が内在されて、またもっと求める人にはもっと満たしてくださって、いろんな賜物も与えてくださると信じます。なので皆さん一人一人も聖霊の油が注がれたものだと信じてほしいです。ハレルヤ。自分も聖霊の油が注がれたと信じてほしい。さっき申し上げたように、油が注がれるということは自分の力と能力と関係ありません。求める人に主が注いでくださるかです。祈る人にもっとたくさんのことを与えてくださるからです。その人を神様が用いてくださるんです。ハレルヤ。話をまとめましょう。皆さん、この預言者、ジェカリアが見たこの幻、これは教会の働きだけではなく、私たちの一人一人の人生にも注がれる聖霊の力によって生きていくべきであるということを今教えてくださると信じます。聖霊の油が注がれた人がこの世で主の栄光を話すことができると信じます。光を放つ、使命を果たすということです。皆さん、この教会を通して聖霊様の働きを経験して、油を注がれたものになって主に用いられる一人一人、また宣言台キリスト教会になりますように、共に祈っていきましょう。アメン。賛美しましょう。